はい、囲碁オデッセイラジオ。今日からね、しばらく囲碁キッズリボーンっていうね、囲碁アプリ開発プロジェクトについてお話をしていこうと思います。まあ、リボーンっていうのは生まれ変わるとか再生するとか復活するみたいな意味なんですけども、でその元となる囲碁キッズって何かっていう話はまた回を改めてやっていきますけどね、今日はまずこのプロジェクトがある日突然動き出したと、その経緯のお話をさせていただきます。きっかけはね、先週の火曜日、 X 旧 Twitter ですね、で豆腐の角さん、まあ、豆腐の角に頭をぶつけて死んじまいて、その豆腐の角をですね、その豆腐の角さんの一本のポストでした。ちょっとね、その読み上げをさせていただきますけども、あと正光さんの囲碁キッズは今でも史上最高の対局場だと思っています。囲碁キッズ2じゃなくて囲碁キッズを見直してください。あれなかったら絶対光の後のネット世代盛り上がらなかったですよ。あの検討のしやすさ、いちいち変化図表示など出さなくてもみんなで同じ碁盤を共有できてる感、リアルの検討会とほとんど変わらない感じ、最強でした。まあ、これの内容はね、まあ、私もね、もうその通りだと思っているんですけども、ただ一つね、正光さんの囲碁キッズはのとこまではいいんですけどもね、この史上最高の対局場を作ったのは、まあ、残念ながら私じゃないんですよね。当時囲碁入門される方の間で、まあ、定番のようなね、インタラクティブ囲碁入門っていうサイトがありまして、まあ、碁盤の上に石を置くと相手が手を返してくれると、そういう問題がたくさん並んだ囲碁入門サイトなんですけどもね、まあ、余談ながら今囲碁キッズのサイトで、まあ、毎日詰碁の取材をしてるんですけども、そのインタラクティブな、だから黒が打ったら白が返してくる、黒が打ったら白が返してくるというインタラクティブな動きというのは、このインタラクティブ囲碁入門の、まあ、真似をして作ったものなんですけどもね、このインタラクティブ囲碁入門を作られた森さんという方が作った愛碁キーン、IGO キーンですね、愛碁キーンという囲碁対局場システムがありまして、私の囲碁キッズではそれを採用させていただいてたんですよね。まあ、だから当時は囲碁キッズの他にも、まあ、本家の愛碁キーンもありましたし、いちごキーンとかね、あるいは才の碁クラブ、才というのは藤原の才、光の碁の藤原の才の才ですね、その才の碁クラブとかね、いくつか兄弟姉妹のサイトがたくさんありました。でこの史上最高という対局場がなぜ今囲碁キッズに残っていないかというと、まあ、ちょっとね、専門的な話になっちゃいますけどもね、このシステムが Java アプレットという仕組みでインターネットブラウザーの上で動いてたんですよね。でこれがね、セキュリティ上の問題で、だからブラウザーの上でプログラムを動かすっていうので、ちょっといろいろ危険が危ないというようなこともあったんでしょう。セキュリティ上の問題でブラウザーの上で動かなくなっちゃったというふうなことがあってね、で今囲碁キッズの方には残ってなくて、私全く全然別のシステムの囲碁キッズ2というのもね、動かしたりしてるんですけども、というふうなことで、今囲碁キッズでは昔のこの史上最高というプログラムが動いてないと、ということでね、私はこの豆腐の角さんのポストを受けて、まあ、最近 AI のおかげでね、私の開発パワーもね、100倍ぐらいになってるんですよ。まあ3年前に比べるとね、なってるんで、あ、そっか、今なら作れちゃうかもっていうことで、あれをなるべく再現してスマホでも動くやつを作ってみましょうかみたいなふうなことで、返事を差し上げて、先週の火曜日爆誕したのがこの囲碁キッズリボーンっていうプロジェクトでした。はい、ということを、そういう経緯のお話を今日させてもらったんですけども、まあ、豆腐の加藤さんのお話もしましょう。本名は足立康彦さんで、まあ、20年以上前からの知り合いだと思うんですけどもね、兵庫県の囲碁の先生ですよね。私お目にかかったのは多分20年ぐらい前に大阪だか兵庫だかで1回と、7、8年前かな、東京で私が毎月13の番囲碁大会を開いてた時に参加いただいたのが1回あったと思うんですけども、ちょっと記憶に自信がないです。全然違ってたらごめんなさいですけども。でその足立さん、囲碁指導には定評があるようでっていうのは、私は受けたことがないんでね、あるようで、今囲碁の本をほぼ独占的に出しているマイナビっていう出版社ありますよね。そのマイナビさんから初段になるための囲碁上達法という本を皮切りにという初めとして今アマゾンで検索してみたんですけども、5冊の本出されてますよね。まあ、全部 Kindle Unlimited に入っているので、まあ、ぜひ読んでみてほしいですけれどもね。はい、というその足立さん、遠くの角さんからの、 とポストを受けて爆誕した囲碁キッズリボーンプロジェクトってお話でした。ということで、この開発日記みたいなことをね、このラジオでね、これからお伝えしていければと思います。はい、ということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。ではでは。